ジオ彩り保健室。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから本日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。どんぐり拾いのシーズンになりました。番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。本日は、生放送ではありませんが、ハッシュタグラジホケと X でつぶやいて番組を一緒に盛り上げてください。
はい、どんぐりシーズンいよいよ来ましたね。
はい、来ました。
あの山田と知り合ってね、どんぐりに種類があるってことも初めて私は知ったんですけど、どんぐり何種類あるんでしたっけ。
ですね、聞いちゃいます、聞いちゃいます、あの日本にね22種類あるんですよ。あの私ね普段ね、どんぐり活動家という、あの肩書きで生きているんですけれど
何どんぐり活動家っていう説明から必要なんじゃないこれ。
どんぐりが好きすぎてどんぐりが仕事にならないかなと思って5年前ぐらいからどんぐり活動家をあの標榜してるんですけど、まあ、国内に22種類どんぐりって言ってもいろんな種類が実はあって、でそれをまあ集めたり拾ったりしています、で、まあ、北は北海道にも落ちてるし、南はの沖縄まで日本原産のどんぐりがありましてですね、まあ、沖縄だと沖縄裏白菓子っていう日本最大のどんぐりがあるんですよ。
日本最大のどんぐりのイメージを人に伝えるってすごい難しいよね。
すごい難しいですよね。どうだろうな、でもあれかな、あの甘栗剥いちゃいましたの栗よりもちょっと大きいかもしれないなってくらいのサイズ感。結構ねでも 見るとでかいなって思うと思います。
あれ何のどんぐりから始まるの今9月だけど、9月に拾えるものもあるの。
それあのどんぐり事情にすごい詳しい方の説明ですね。あの皆さん一概にこう秋に拾えるって思ってると、
でも全部バラバラバラって一斉になるわけじゃないでしょ。
そうなんですよ、あの種類によっても違うので、なんか秋に拾うと思うと10月ぐらいにみんな拾えるかなって思いがちなんですけど、まあ、例えばあのクヌギっていうあの、まん丸のどんぐり、あのどんぐりごまとかにできそうなやつ、あれはあの9月の頭というか9月の、ね、中旬ぐらいかな、ちょうどこの放送の1週間いないぐらいにはもう落ち始めちゃうのもあれば、12月頃に落ちるどんぐりとかもあるので、実質ね3ヶ月ぐらいどんぐり楽しめるんですよ。
まあ、イメージとしてはすごい長いわ。
そうなんです、
なるほど、もう拾えてるのかな。
そうですね、ちょっと気の早いどんぐりは、まあ落ち始めてて、例えばあの柏っていうあの柏餅の、柏の葉っぱにも実はどんぐりがつくことでね、有名。
柏餅の柏がどんぐりっていうイメージ、皆さん持ってないですよねきっとね。
これ初めて聞いた人、何の番組始まったんだろうって思うでしょうかこれね。ね、結構だから今だと柏のどんぐりがもう9月頭ぐらいには打ち始めるので、もう私としてはどんぐりシーズンはスタート
し してるんだね。もう切ってるのね、スタートをね。
来てます。
なるほど、
来てます。
え、群馬県内おすすめどんぐりスポットみたいなあるんですか。
台本に書いてあるような質問してくださるんですね。ありがとうございます。あの最初あやさんの前橋市内でっていう話をしてたんですけど、確かに前橋市内でもどんぐり拾える場所たくさんあるんですけど、いやなんかどんぐりを初めて拾うどんぐり初心者の皆さんには、ぜひ、ね、あのクヌギのまん丸どんぐりも拾える場所を紹介したいと思っていて、いやごめんなさい、前橋市内じゃなくて群馬県内で変えてもらってもいいですかっていうことで、
クヌギ以外も取れる
んで、ね、クヌギ以外も6種類ぐらい取れるんですけど、あどこか言ってませんでしたね、あの群馬の森がどんぐり初心者にはね本当にちょうどいい、あのどんぐり拾いの場所で、マテバシもあるしクヌギもあるしスダジもあるし、これ以上喋るとラジオ彩り保健室に戻れなくなってしまいますので、あの戻らせていただきたいと思います。メッセージが届いております、あやさん、東京都からです。ラジオネーム恋するうさぎちゃんさんから、あの歌みたいですね、
あの歌ですね、
最近高校3年生の娘に彼氏ができたのですが、あら素敵じゃないですか、いつどんな風に性の話をしたらいいのか悩んでいますという質問をいただきました。
はい、ご質問ありがとうございます。しかも東京から。
東京から、
はい、嬉しいです、うん、いやこのね、娘さんに彼氏ができた、これ悩んでる方絶対多いですよね。高校生ってそもそもね毎日忙しいと思うんですよね、うんうん、だからまずもって親子でそのなんかゆっくりね話をするっていうタイミングすらもね少ないんじゃないかなって思いますし、まあ、それまでね性の話をする関係性じゃなかったとしたら、うん、パートナーができたからいきなりちょっとそこあなた座ってみたいな風に言うのってかなりハードルが高いですよね。
そうですね、今子供側に立って考えたんですけど、うん、急にそんなこと言われても、あ、お母さん今から性教育の話するなみたいな感じでたら身構えちゃいますよね。いや、なんかかなり気まずい雰囲気になるのはなんとなく想像はつく、
ますね、だからこそですね、なるべく早い時期から性教育始めていただいて、日頃からね性の話が自然にできるっていう関係性でいてほしいなっていうふうに思ってるんですよね、うん、ですが、まあ、そこまでね話をしてこなくて、まあ、どうしたらいいかっていうことなので、まあ、直接話すのが難しかったら、今は中高生向けの漫画とか本もたくさん出てるので、はい、時間があるときにこれ読んでみてっていう風にね渡したりするのがやっぱりこう一番ハードルが低いかなって思いますね、うんうんうん、あとは18歳の成人になるタイミングとかに、うん、お祝いとして私たちがプロデュースしている木製コンドームケースをとかをね渡してもらって、物を渡すことで自分の体を大事にしてほしいんだよっていうね、この親としての思いを伝えるそんなきっかけに使ってもらえたらなとも思います。
はい、あやさんから依頼をいただいて作っている木製コンドームケースなんですけど、うん、一緒にコンドームケースと一緒に説明書に QR コードがついていて、うんうん、コンドームの付け方、正しい付け方とか、うん、注意点みたいなのね、そうそうそうそう、うんうん、なんていうのをQR コードの動画としてつけているので、うんまあ、それをきっかけに、まあ、話すというよりかは自分で調べてね、で私はこう関心があるよっていうことを伝えるっていうアイテムとして、うんうん、渡してもらいたいっていうものですね、はい、赤けらクラフトのインスタグラムから購入できますし、あと9月23日の性教育フェスタでも販売を予定していますので、うんはい、あとは高校生であればこのラジオも活用しちゃっていいかななんて思っていまして、うん、そうですね、はい、ね、これから大人になるための知識として、まあ、聞いてみてってお子様に、まあ、高校生の、ね、お子さんに勧めてみてもいいかななんて思いますね、
う
ん
は
い、
普段は、ね、大人向けに話してますけど、まあ、そのうち、ね、中高生に向けた回もやってみようかなと思ってるので、ラジオをうまく使っていただけたらなと思いますね。
はい、ということで本日は生放送ではありませんが X で、旧 Twitter ですね、ハッシュタグラジホケでつぶやいて番組をお楽しみください。
というわけで、今日はそんなね性の話をいつからどうやって始めようと悩む親子にこそ来てほしい、9月23日開催の親子で楽しむ性教育フェスタのご紹介をしていきたいと思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。
中央カレッジグループ10校合同学園祭第59回カワセミ祭が開催。学生主体の催し物、趣向を凝らした模擬店が勢揃い。さらにモグライダーパーパーによるお笑い生ライブも楽しめます。9月20日土曜日、 G メッセ群馬へゴー。
一緒に行きたい場所がたくさんあるよ。ワクワクな思い出作ろう、本田がつくんま。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子中又、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
ラジホケ。
ラジオ彩り保健室前橋ラジオからあやさんと山田でお送りしています。はい、今収録で今日お届けしてるんですけど、前橋ウィッチーズのファンの方、うん、ラジホケの、ね、ファンの方が今ちらりと観覧に来てくれましたね。
見習い T シャツにサインが入ってましたね。
すごいですね。でここでこう言っちゃうっていうね。はい、今回のテーマは性教育フェスタ直前ガイドということで、はい、9月23日の火曜日の祝日、群馬県青少年会館で開催する親子で楽しむ性教育フェスタのブース紹介、あとは講座紹介なんかをしていけたらと思っています。はい、主催者のあやさん、
はい、
このイベントのそもそもなんでこれを始めたかっていう目的を教えてもらってもいいですか。
はい、このラジオを、ね、聞いてくださってる方はもうすでに、ね、性教育って自分と相手の心と体、命を守る人権教育なんだよっていうことをもう、ね、しっかりと理解してる方ばっかりだと思うんですけど、まあ、一般的には、ね、まだまだ性というとなんとなくこう卑猥なものとかいやらしいもの、タブー感が強い人が多いので、まあ、親子で、ね、一緒に楽しみながら性教育に触れることでその後もポジティブに性の話をするきっかけ作りとして、でもらいたいという思いで私たち性教育推進プロジェクトと、群馬県青少年会館との共催で、毎年企画をしています。
はい、このイベントきっかけにね、生まれてきた時のことを親子で話す時間とか、生まれてきてくれて嬉しかったんだよなんていうね、そんな時間を作ってもらいたいですよね。
そうですね。
今年でもう3回目になりますけれど、去年は、500人くらいの方が来場しましたよね。
ねえ、すごかったです。ありがたいことにね、幼児さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、たくさんの方に来ていただいて大盛況だったので、今年はねさらに盛り上がるんじゃないかなって思ってますね。
はい、楽しみです。早速ですけれどイベントの紹介をしていきたいと思うんですが、はい、まずはどうしようかな、どれからいこう。セミナーとトークセッションっていうイベント、
はい、
はい、こちらお願いします。
はい、イベント自体は10時から、午後3時半までなんですけど、はい、11時から12時まで午前中ですね、私藤野彩子が、小学生向けの講座をやらせていただきます。
はいはい、
はい、自分の体の中で特に大切にしてもらいたい場所、プライベートゾーンっていう場所があるんだよっていう話とか、あと自分と相手の嫌だなって感じる境界線って一人一人違うから、嫌な時は嫌って相手に伝えたりとか、嫌かどうかは相手に聞いてみないとわからないんだよっていう話とか、あとね、赤ちゃんはどこから来るのっていう命の誕生の話、生理や無性なんか の体の変化の話ですね、小学生に知っておいてほしい内容をギュギュッと詰め込んでお話をしますので、ぜひね親子で聞きに来ていただけたらなと思います。
はい、多分こう性の話しにくいなって思っている話を、もうあやさんが子どもたちに伝えてくれるっていうことですよね。
そうね、なんか去年もねすごい子どもたちが前のめりに、聞いてくれたのが印象的でしたね。
本当ですよね。このラジオだと、お子さんのいる保護者向け、大人向けにラジオ配信していますけれど、今回その子どもたちも含めた親子で一緒にこう聞いてほしいっていうね、内容になってるかなと思いますが、去年はこの講座だけで200人も来たんですか。
そうだ、もう会場がいっぱいすぎちゃって
本当大人気でしたよね。だからちょっと早めに来てもらった方がいいかもしれない。
ね、人が溢れてね、会場に入れなかったっていう人もいたりしたので、
そうでしたよね。
そうですね。早めに来ていただいた方がいいかもしれないですね。
で、これがあやさんのが午前中の、セミナー、
はい、
で午後にこのトークセッションっていうのがあるんですね。
はい、午後1時30分から2時30分まで、大人の方向けですね、こちらは、子どもたちを性被害から守るために地域でできる連携とはというテーマでトークセッションをします。
これ見たら登壇者がすごい豪華じゃないですか。
そうなんですよ、頑張りました。はい、まず小川明前橋市長ですね。
市長が
市長ですね、
来てくれるんですね。
去年もですね、実は何のアポもなしに何にも聞いてなかったんですけど、市長がわざわざ来てくださって、私の講座の後に、みんなに向けてメッセージをねしてくださったんですけど、今年 はきちんとあのアポを取って時間を抑えていただきましたね。
はい、
はい、あと、前橋市医師会の理事をされている、産婦人科医の小沢清先生、
うん、
それから、元群馬県警子ども女性安全対策課の、中澤和之さん、
はい、
そして保護者代表として、ポコカンタービレ代表の小野崎真希さん、
はい、
そして、元養護教諭の私の5人で、行政、医療、学校、家庭、それぞれの視点から子どもたちのために何ができるのか、どんな連携が必要なのかということをね、熱く熱く語れたらなというふうに思ってます。
すごいラインナップですね警察ね、元警察の方も来るし、うん、産婦人科医の先生も来るし、わ、これすごい内容の濃いイベントに、
いや、これだけでも本当にね、医療関係者の方も来てほしいですし、うん、教育関係とか行政の方もね、皆さん聞いてもらいたいですね。
はい、いや、もう情報盛りだくさんですが、はい、次は、出展ブースについて、
はい、
はい、お願いします。
今年はですね、40近い団体が出展してくれるので、本当ね、全てはご紹介できないのが残念なんですけど、うん、まあ、去年人気があったところだと、群馬中央医療生協さんの妊婦体験、
妊婦体験、
うんうんうん、臨月のお腹と同じ重さになるエプロンをつけてもらって、うんうん、妊婦さんの気持ちを体験するものなんですけど、
はい、
あとは群馬県助産師会さんの子宮内体験という、ね、ブースも今年も、ね、出展してくれますね。
子宮内体験、
子宮の形をした大きな模型があるんですけど、まあ、その中を子どもが通っていって、うん、で出てきたところをお母さんに受け止めてもらうっていう、誕生の、ね、瞬間を再体験できるみたいなブースになっています。
大きいって言っても人が通れるぐらいの大きさってことなんですか。
そうそうそう、子どもが、ね、通れる大きさなんだよね。
なるほど、
うん、あとは小さなお子様向けだと、今年はですね、カルタブースが、毎年あるんですけど、うん、そのカルタブースは今年は群馬大学の、国際医療ボランティアの学生さんが、運営してくれることになっていますね。
学生さんたちが来てくれるんですか。
そうなんですよ、うんうん、あと前橋市読み聞かせグループ連絡協議会さん の、 性教育の絵本の読み聞かせブースも毎年、ね、大人気ですね。
絵本も、
うんうん、今年はね、その絵本ブースで山根小田さんが、
はいはい、私も知ってます、
うんうん、人形劇をやってくれることになっていて、うん、本当に完全オリジナルの内容で性教育の関係する内容にしてくれてる、ストーリーにしてくれてるみたいなので、私もねすごく楽しみにしています。
本当です。絵本もいいけど人形劇でやるから、うん、子どもたちすごい見やすいというか、
ね、
ね、お話がスッと入りやすいですよね、
うん。
あとはですね、あ、これあれだ、ラジオ保険のゲストで出演してくれた方々も多く出展をしているんですよ ね、
そうですね、はい、
ね、ランジェリーナの回で紹介させてもらいました、うん、群馬県産シルクを使った布ナプキンの販売ブース、
うんうん、
これ安藤純子さんですね。
安藤純子さん、はい、
あとは LGBTQ の支援団体ハレルワさんの、ママダヒサナさんもですね、うん、虹色グッズの販売、あとはラジオ系のスポンサーになってくれてるエアムーブ住宅さんも、
そうなんですよ、
ね、出てくれる、はい、企業出店で出てくれる、
今年企業出店で、はい、はい、
生理用ナプキンを入れるのにちょうどいい、オリジナルポーチが作れるワークショップなんですって、
うんうんうん、消しゴムハンコでね、
そうそうそうそう、
作るポーチ作りのワークショップがあるみたいです、
ね、ね、まだ現物見られてないですけど、うん、これちょっと楽しみですよね。
はい、
あと今年の目玉なんといってもですね、うん、注目してもらいたいのはパパが悶絶生理痛体験
はいですね、
はい、
ラジホケでもね、先月取り上げていて、番外編で、
うん、
まだか体験するという配信もね、
15分中10分ぐらい私がうーとか言ってたやつですね、は
い、そういうのもある
ね。これオンライン配信限定のやつだから、ね、ちょっと、ね、よかったらね、前橋ラジオじゃなく、うん、ポッドキャストとか YouTube とかでね
聞いてもらいたいですけど、今年春まで、金沢大学に通われていた、うん、男子学生さんが開発した機器で、
はいはい、
なんとね、今回金沢から出展してくれることになっています。
すごいよ、う
ん、ねえ、でね、本当私急遽ですね、うん、先月金沢まで行って開発秘話を聞いたりとか、
はい、
ね、先に体験させてもらってきたんですけど、うん、そのね、学生さん男の子が、うん、そのなんでね、その機器を開発しようと思ったかって、うん、パートナーが生理痛がきつくて、はいはい、でそれをサポートしたい、 でまずはだからそのためには体験したいしなきゃいけないっていうことで開発したっていうふうに言っていて、なんか本当に素敵だなって、うん、いいエピソードだった思いましたし、うんうん、実際にその体験してきたんですけど、うん、手のひらサイズぐらいのパッドを、うん、お腹と腰に貼って電気を流すものなんですけど、実際に体験してみて本当にね生理をね経験したことない男性にこそねみんなやってもらいたいなって思いました。
はい、この様子ねさっきも言いましたけれどポッドキャストの方で、うん配信してますのでちょっとラジホケで調べてみていただけるといいかなと思います。ぜひフェスは当日パパさんなんかもね引っ張ってきていただいたり近くの男性いれば生理痛体験ちょっと行ってきてなんていう ね言ってもらえれば、
はい、
ご夫婦だったらねさあこんなに生理つらかったんだとか、うん、ちょっとこうパートナーシップをこう深めるきっかけにもなるかななんて思ってます、うんうん、
はい、
そしてあやさんこだわり抜きましたフード食べ物キッチンカー、
はいはい、私食べること大好きなんでキッチンカーがね今年は4台来てくれますね、うん、カフェご飯からおにぎりとスープ、それから無添加シロップのかき氷コーヒー、うんうん、あとマラサダっていうハワイの定番ドーナツ、うん、
食べてきました俺去年。
食べた、
マラサダを食べたんですよ。
あ、マラサダにハワイに行ったからね、うん、あ、そうだそうだね、じゃあ食べ比べていただいて、うん、そんなねキッチンカーも来ますのでぜひねお腹を空かせていらしてください。
はい、我々の番組の前の番組やってる
創業ラジオの ね
創業ラジオのムーちゃんも、うん焼きまんじゅうマフィンの販売でね、来てくれるし、
はい、
あとは他にもねスイーツの販売なんかもありますのでね、
はい、
本当何食べるかお腹胃袋限界がありますから目つりしちゃう。
いや本当私もね何食べようか今からすっごい悩んでます、はい、
そうなっちゃいますよね、
うん
他にもですね子どもたちが喜ぶこのバルーンアートプレゼントがあったり、うん、あとは各ブースを回ってスタンプラリーをすると作れるオリジナルの缶バッジなんていうのもね、うん、ありますので、
はい、
お子さんもね多分一日楽しめるかなと、うんうん、思います。あとは前橋のゆるキャラのコロトンも遊びに来てくれることになりましたね、
うん、そうなんですよ、ね、コロトンね3回ぐらい登場するかな、うん、朝と昼と最後とみたいな感じでね、はい、登場予定なので、うん、ぜひね写真とか一緒に撮ってもらえたらなと思いますね、
はい。
まあ、あとサポートとしては、私もメンバーとして活動しているわがままごはんなごみどころという団体があるんですけれども、はい、まあ、普段は月に1回赤ちゃんを育てているママのための居場所作りをしているんですけれども、うん、今年も、お子様の見守りと抱っこサポートをしてくれることになっています。
手厚いイベントですね。
講座見てる時に、ね、お子さんがぐずっちゃうとかね、
うん、
あとキッチンカー並んでる間にちょっと待っててねの時にね、うん、お子様の見守りをしたいとかしたりできますので、腕章をつけているスタッフにお気軽にお声かけいただければと思います。
はい、ちょっとねお母さんたちも聞きたい、お父さんとお母さんもね聞きたいなっていう時ありますよね、
うん、
お話を ね、
う
ん
う
ん、
ね、そう、
はい、まあ、そういう時にねバルーンアートでちょっと遊んでる間にお話聞いてみたりとか、
う
ん、
そう、あとは絵本をね絵本コーナーにいる時とかね、
うんうん、
そういう時に使っていただければと思いますね。
そうですね。というわけで今日は9月23日祝日の火曜日、10時から3時30分に群馬県青少年会館、前橋市の荒牧町にね、うん、あります群馬県青少年会館で開催する親子で楽しむ性教育フェスタのイベント紹介をしてきました。
はい、
このフェスタ運営するにあたって協賛企業の皆様の力で、
はい、
ね、運営できるというのも大きいところでして、
本当に毎年ご協力いただいている企業様にはありがたい気持ちでいっぱいです。
はい、もう現時点でね30社ぐらい、
はい
はい、個人団体企業合わせて30社ぐらいご協力いただいています。
はい、
チラシに掲載しているものもありますし、あとは当日の協賛企業の一覧として掲示も予定していますのでね、うん、
はい、
ぜひその協賛企業の皆さんもねちょっと見ていただければと思っています。はい、協賛企業まだまだ募集もしておりますので、もしメッセージいただいたりとか、
はい、
当日駆けつけていただいたりしていただいても構いませんので、うん、
はい、ご協力ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、はい、案内繰り返しになりますが9月23日火曜日10時から3時30分親子で楽しむ性教育フェスタ、群馬県青少年会館で開催します。無料で体験できるブースもたくさんありますし、親子で一日楽しめるイベントに、ね、なっていますので、はい、やはりさんぜひ実行委員長
はい、
そしてあの最後に伝えたいことがあれば、うん、ぜひお願いします。
はい、子どもたちが成長とともに体のこと、命のこと、性のこと、興味を持つのはとても自然なことなので、あの不思議に思ったことを大人に聞ける、そんなね当たり前のことができる雰囲気、空気感を作りたいなというふうに思っています。そのためにはあの大人にもね意識や知識のアップデートをしてもらいたいというふうに思っていますので、あのぜひぜひね、ご来場いただければと思います。みんなが笑顔でポジティブに性の話ができる、そんな未来のための第一歩となるような、イベントにできたらいいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
我々のラジホケブースなんていうのもね、
う
ん、チラシに載ってないけど、
そうですね、
作ろうと思っていますので、うんうんうん、ちょっとねラジホケブース探してみてもらいたいなと思います。
前橋ウィッチーズのちょっとね、はいはい、何かもあるのかな
ちゃんと匂わせるじゃないですか
ちゃんと匂わせるじゃないですか、
来ないとわからない、
はい、
何人かねラジホケのリスナーさんも来てくれるよなんていう話を、ねうんね、チラチラ聞いていますので、
はい、
ラジホケブースぜひお楽しみに。
はい
はい、ということで今日は性教育フェスタ直前ガイドでした。
ラジホケ、
さて番組エンディングの時間となりました。
はい、
今日はですね、ラジオスポンサー、ラジホケのスポンサーの中央カレッジグループさんからのお知らせということで、
はい、
うん、9月20日の土曜日に中央カレッジグループの10校合同学園祭川蝉祭というのが開催されるということで、はい、10校の専門学校の学生さんたちが、うん、多分ねいろんな特徴のある出店出店みたいなのをね用意すると思うんですけど、うんうんうん、G メッセ群馬で
広いとこですよね。さすがですよ ね、ここでできるって、
はい、
うん、
この学園祭川蝉祭は入場無料ということでしたので、うん、どなたでも入れる、
うんうん、
私たちもねちょっと参加させてもらおうかななんて思っています、うん、はい、私的に注目しているのはお笑いライブあって、
うんうんうん、
愛さんは詳しくないかもしれないけどパーパーの知ってる？
知らない。
知らないパーパーってお笑い男女ペアのね、うん、お笑い芸人がいらっしゃるんです、うんうん、お笑いコンビがいるんですけど、うん、星野ディスコさんっていう男性の方はね群馬県の沼田市出身の方なんです。
そうなんだ。
そうそう、それがって呼んだかは分かりませんけど、うん、あと、個人的に好きなのに、ね、モグライダーっていうお笑い、うんうんうん、漫才師かな、
うん、
方がね私好きで、
うんうん、今放送局選挙っていう、はい、ドラマに出てますね。
ドラマに、
うんうん、
あ出てるんですか。
そうそうそう、
柴さんの方
あかな。
そうかな、うんうん、あそうなんですか、うん、ちょっと見てみようかなあなんていうね、はい、お笑いライブも一緒にやってますので、うん、ぜひね足を運んでみてください、
はい、
ラジホケでは番組のご意見ご感想、性教育に関するお悩みやエピソードを募集しています。再放送日曜日のお昼12時からお送りしています。 FM84.5 の前橋ラジオまたはスマホアプリのリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すこともできます。ラジオ彩り保健室と検索してみてください。
来週のテーマはそもそもなんでプロジェクト誕生裏話です。性教育推進プロジェクトのメンバーで性教育フェスタの発起人の一人でもある、前橋市議会議員入澤真由子さんをお迎えして、そもそもなんでこのプロジェクトが立ち上がったのか、どうしてフェスタをやることになったのかなんて裏話をしていこうかなというふうに思っていますのでお楽しみに。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間た、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。